日常に潜むエンタメニュースゆるためちゃん。この番組はケリーが日常に潜むエンターテインメントをゆるっとカジュアルにお届けする番組です。ポッドキャストや YouTube で配信しております。今回のトピックはキャリーパミュパミュ10周年ツアーキャンディーウェーブ奈良公演に行ってきたという内容でお届けしたいと思います。大きくきっかけと、ライブ自体の感想もの2パートでお届けしようかなと思うんですが、めちゃくちゃネタバレありで話していくので、今から行くっていう方だったり、ネタバレは聞きたくないっていう方はね、心の準備ができてから聞いていただければなと思います。はい、というわけでまずきっかけからご紹介していきたいと思います。あとかでもキャリー自体はなんかブログを見ていたような気がするんですけど、その後で多分デビューして中田ヤスタカプロデュースのポンポンポンが出ました。YouTube にミュージックビデオが上がって、増田セバスチャンのディレクションがすごいなっていうので、多分その最初のデビューシングルポンポンポンのリリースイベントの大阪に行ってきたんですね。まあその時に行ってきたのが、心斎橋のスピンズっていう古着というか洋服屋さんでやってたイベントで、まあその時にね、遊びシステムっていうキャリーが所属している事務所があるんですけど、まあそこが主催している DJ イベントとかにも出ていたスピンズのね、ゴッドさんっていう GOD でゴッドっていうね人がいたんですけど、まあその人とかもいたりして、すごく、思い出深い最初のデビューシングルから間はね、ちょっとあんまり見てない期間もあったんですけど、でその次にキャリーを生で見たのがあんまり記憶に残ってはいないんですけど、2014年4月12日、インテックス大阪で行われた日本女子博覧会というイベントがありました。まあ、それもね、遊びシステムが協賛かなんか、まあなんか共同でイベントをやってたっていうね、記事がまだ調べたら出てきて、まあその写真をノートの方にも貼ってるんですけど、まあその時にね、バックダンサーで踊ってる、4人の子供たちがいるんですけど、まあその中の一人にね、P 君っていう、アルファベットの P に矢印で右向きの矢印、黒塗りの星の表記で P っていうね、P 君っていう子がいるんですけど、結構ね、その日本女子博覧会の会場が広くて、インテックス大阪が。ステージがすごく広かったんで、キャリーっていうよりも、多分ね、P 君側に近かったんじゃないかな、多分ですけど、でまあ P 君がその時は印象深かったです。あんまり本人じゃないっていうね。キャリーだったかな、その最初の握手会の時に結構ね、死んだ目の感じで握手をしてて、話しかけたらなんか正気に戻ったというか、あ、これは個別対応するやつみたいな感じのがキャリーだった気がします。でまあそれを経て、で一気に飛びまして、2022年のコーチェラフェスティバルで、キャリーもね出演していて、まあ私は宇多田ヒカルが出てるっていうので知ってみたら、まあキャリーもね別ステージのトリオを飾っていたんですよ、宇多田ヒカルと同じ日に。でまあそれで見まして、で多分それの前後からもう多分チケットは取っていたと思うんですけど、キャリーのツアーがですね、キャリーパムパム10周ん10th アニバーサリージャパンツアー2022っていうので、1月9日16日から、2022年の1月16日から7月18日までが最初に発表された10周年ツアーの日程だったんですけど、これにプラスアルファ沖縄とか東京の日本武道館とかも追加になってるんじゃないかなと思いますし、もしかしたら他の追加公演だったりとか振り替え公演だったりとかもあると思うので、詳しくはキャリーの公式ページをチェックしてみてください。でこちらの話にちょっと戻るんですけど、でまあそこからセットリストね言っていくので、もうネタバレに近いものがいっぱい出てくるんですけど、プレスリリースに載っておりましてまさかそんなのが出てくるとは思わなかったんですけど、こちらのねセットリストが書いてあって、1曲目キャンディーレーサー、2曲目ドドンパー、3曲目インベーダーインベーダー、4曲目忍者リバンバン、5曲目原宿イヤホイ、6曲目ガムガムガール、7曲目つけまつける、8曲目キャンディーキャンディー、9曲目メイビーベイビー、10曲目チェリーボンボンエクステンディットミックス、11曲目ポンポンポンエクステンディットミックス、12曲目かまいたち、13曲目原点回避、アンコール1曲目ファッションモンスター、アンコール2個目ちゃんちゃかちゃんっていうような流れでした。それについては、キャリーの公式 YouTube に、プレイリストがまとまっているので、まあ、もし興味がある方は見てみてください。あとはね、プレミアム会員だと多分ショーの全部が見れるのか分かんないですけど、プレミアム会員限定の映像もありましたので、まあ、チェックしてみてくださいっていうところで、そういう、私のキャリー歴を踏まえての、 奈良公園でした。すごい大雑把だったんですけど、多分ね最初の3曲目ぐらいまではあの初回限定ジャケットとか買ってたんじゃないかなと思います。なんか3個ぐらいはあの DVD サイズの初回版の紙ジャケみたいなのを持ってたと思うんですけど、というので奈良に行って、さてここからは私の記憶の限りの奈良公園のセットリストをご紹介していきたいと思います。ただね、記憶の限りといってもキャリーがあの MC 中に言ってたんですけど、今回のツアーは3パターンあるっていう風に言ってたので、他の公演のセットリストをもとに、3パターン見つけて、あこれだなって思うのプラスアンコールがあの月替わりでやってるみたいなので、そこだけあのそこはちゃんと覚えていたので、それに基づいてご紹介していくので、まあ他のセットリスト見てる方はあんまり違和感はないかなと思うんですけど、まあ1曲目キャンディーレーサー、2曲目ドドンパ、3曲目チェリーボンボン、おそらくあの原曲ではなかったのでエクステンディッドミックス、こちらでやったやつと同じなんじゃないかなと思うんですが、こちらの曲がどんなのだったかまでは覚えてないんで、多分エクステンディッドミックスでしょうっていう感じです。で4曲目もポンポンポンのエクステンディッドミックス、5曲目ピンポンがなんない、6曲目ガムガムガール、7曲目パーフェクトお姉さん、8曲目ワールドファブリケーション、9曲目恋恋恋、10曲目リングアベル、11曲目君に 100%、 12曲目クレイジーパーティーナイト、パンプキンの逆襲、13曲目届けパンチ、14曲目出囃子2021、15曲目かまいたち、16曲目ファッションモンスター、17曲目夏色フラワー、18曲目ジャンピンナップ、合ってるかなイントネーション、19曲目メイビーベイビー、アンコール1曲目がキラキラキラ、アンコール2曲目がちゃんちゃかちゃんという、奈良の流れでした。でここで、3パターンあるって言ってた曲に関しては3、4、5曲目チェリーボンボン、ポンポンポン、ピンポンがなんないっていうところなんですけど、多分 2,3 曲目の間にあの MC があったのかな。それで今日は少し懐かしい感じの、曲がいっぱい入ったセットリストになってますという話と、まあ3パターンありますみたいな話をしてましたね。であとは多分セットの話もしてくれてたんじゃないかなと思うんですけど、まあこの公演じゃないやつは、なんだろう、ライブ全体を通して、3パターンあるっていうのでね先に言うんだとか思ったんですけど、のとあとライブ中にそんなメイキングのようなお話も入れてくれるのねっていうので、ちょっとあの今までにないライブだったかなと思います。他のアーティストでそんなあのライブ中にセットの話してくれる人とかあんまりいなかったんじゃないかなと思います。もちろんねちょっとあの特徴的な部分を話してくれる人がいたんですけど、結構詳しめに話してくれてました。1パターン目は黒背景メインのネオンカラーのライトでゲーセンとかゲーセンのなんか据え置きのゲーム機プラス中国モチーフのなんかいろんなアイコンみたいなのがライトのみで作られてるシンプルなセットで、あすごい遊びシステムっぽいなっていう、遊びシステムのイベントっぽいイルミネーションっていうかセットだなっていう風に思ったし、すごい結構好きな感じのテイストだったんで、割とすぐねそのそしてどこをだから3、4、5曲目チェリーボンボン、ポンポンポン、ピンポンがなんないで、1から4曲目ぐらいまではあのこちらのまあ最初と最後の方にもやってた曲だったので、あ結構こちらと同じなんだなみたいな感じに思いました。そしてピンポンがなんないは多分ファーストアルバムのアルバム曲で、まさかこんなタイミングでやるとは思ってなかったんですけど、まあさすが10周年ということもあって聴けて嬉しかった曲ですね。でなんか本人曰くどこの MC で言ってたんだろうな、まあ、ピンポンがなんないの後だと思うんですけど、あのまだキャリーパムパムというキャラクターの方向性が決まってなくて、結構切ない系の珍しい曲らしいです。ピンポンがなんない、私は結構好きなんですけどね。そして6曲目ガムガムガール、パーフェクト姉さん。ガムガムガールは最新アルバムキャンディーレーサーに収録されている曲で、まあ、パーフェクト姉さんも入ってあのその収録曲なんですけれども、ガムガムガールはそんなにあの親しみはなくて、パーフェクトお姉さんはちょっとねお仕事で関わらせていただいた曲だったので、わーすごくなんか生で聴けて感動というか、あこの感覚はもしかしたらもう生涯一回かもしれないし、あのキャリーで聴けてよかったなっていうふうに思ったし、この感覚を宇多田ヒカルでもやりたいなっていうふうに思った、瞬間でありました。そして9曲目 10曲目11曲目そうですね8、9ぐらいの間に多分もう一回 MC があって、多分質問コーナーっていうのがあって、ファンクラブ会員の人から質問を募ってボックスにランダムに紙が入っててキャリーが引いて 4,5 人分ぐらい答えてたと思います。あのコロナ前は会場にいる人になんかマイクを持って行って直接ね話が聞けたみたいで、すごいシステムだったみたいなんですけど、紙を引くタイプになっておりました。それで印象に残ってた質問が、キャリーパムパミューとして貫いてきたことはありますかみたいな質問があって、やりすぎぐらいがちょうどいいっていうねお話があったんですけど、あーこれつけようかなどうしようかなっていう時はなんか迷ったら派手、ちょっと派手ぐらいの方がいいっていうのでねやってて、まあもちろんその派手な中にも、例えば髪型がね、ボリュームあれば他のところでバランス取ろうみたいなことはするらしいんですけど、なので、あの派手すぎないがちょうどいいっていうのを貫いてきたよっていう話をしてたんですけど、けどキャリーはあの、ココシャネルが好きみたいで、ココシャネル曰くシンプルイズベストって言ってたんで、とりあえずキャリーパムパムの時は、あの、やりすぎぐらいがちょうどいいっていうスタンスでやっているっていう話でした。そしてね、その一個前ぐらいのあの MC で、私はあんまり詳しくないんで、その衣装が何の時の衣装か分かんなかったんですけど、多分ツアー中に着ている衣装のコスプレをしてきてた子がいて、あ、その時の髪色最近変えちゃったから、多分緑に変えちゃったから今度やる時はぜひ緑にしてきてみたいなあ、ツアー中に髪色変えちゃうんだとかね、そういうのもあったし、あとはなんかこれはこういう時のミュージックビデオのやつでしょとかっていういじりはまあ普通だと思うんですけど、え、それ何のコスプレ？え、もしかしてメルカリの CM のコスプレ？みたいなのが一番レアな感じで面白かったですね。お客さんをカメラに映して前の画面に映るとかはなかったので、あの、あんまりどんな衣装かは分かんなかったんですけど、なのでそういう感じも久しぶりに楽しめたなと思います。そして私が行ったのは奈良の奈良100年会館大ホールっていうところだったんですけど、そこの会場、何の話しようとした？奈良100年会館、奈良100年会館はですね、アリーナの結構前の3分の1ぐらいが多分ファンクラブ席で、3分の2ぐらいが後ろがあの一般のね席で、で2階席があるっていう感じで、ちょっとあの左右がね、あのステージ、なんだろう、ステージの横幅で切れてて、あの横も通路になっててちょっと面白い作りだったんですけど、なので結構前の方にね、そういうコスプレしているファンの方が結構いらっしゃったっていう感じですね。でもう一個あの覚えてる質問が、奈良といえば鹿ですが、鹿以外に思い浮かぶものは何かありますかっていう質問に対して、ないっていう割とね即答で言ってたのが面白かったなと思いました。でまあなんかその質問を踏まえて、なんかその奈良のライブの時に、あ、前日が大阪公演だったんですけど、まあ夜中に奈良に着いて、朝起きて、なんか奈良公園に行ってきたらしいんですよ。っていうのも、テレビで、あのコロナ禍で観光客が減って、鹿が鹿せんべいもらえなくて、あ、私が鹿せんべいおばさんにならねばっていうことでね、あの、奈良公園に鹿せんべいをあげに行ったところ、なんか今、ちょうど修学旅行生がたくさんいるシーズンだったみたいで、全然カリカリじゃなかったっていう風にね、言ってたのも面白いエピソードでした。あと覚えてる内容だけで言うと、なんだろう、あんこが、あんこ餅みたいなのがあったらしくて、それをなんかライブ終わりに食べるのが楽しみって言ってましたね。なんでその話になったのかはちょっとあんまり覚えてないんですけど。それで、その後に MC が終わりで、多分9曲目かな。恋恋恋と、あとその MC の最後に、あのライトをね、使ったグッズでライトを売ってたんですけど、ライトを使った振りがあるから、ぜひカチカチ色を変えて、みんなもやってみてねっていうので、10曲目がリングアベルっていう曲がありまして、それがね、多分、この知ってる曲、知らない曲とかもあると思うんですけど、正直あんまり知らない曲だったんですけど、一番感動したなっていうか、まあコロナ禍において声出せないじゃないですか、お客さんが比較的。比較的っていうか、声出せないんですけど、あとはもうその手を動かすとほぼ一緒なんですけど、まあペンライトとかでね、光らせてから振るとかっていうのはあったんですけど、このキャリーのリングアベルっていう曲が、まあ、グッズでペンライトが売ってて、まあそのペンライトが結構いいやつで、カチャカチャやると、なんか多分5色ぐらい色が変わるやつで、曲に合わせて色を変えて応援する？応援なのかな？わかんないけど。っていう曲が、このリングアベルってやつだったんですね。 で、さらにそれ、お客さんのペンライトプラス照明の色も変わるんで、本当に幻想的っていうか、なんというか、一体感のある拍手とか、手の動きが揃ってるとか、まあ、手の動きも揃ってんだけど、なんかそれとはまた違ったね、コロナ禍において一番斬新な演出だったなというふうに思いました。そして11曲目、君に 100%。 うん、なんかこの曲は好きなんだけど、そんなにリングアベルほどのまあリングアベルで、まあ、視覚的にすごいなって思った後に、君に 100% は聴覚で楽しめたかなと思います。そしてクレイジーパーティーナイト、パンプキンの逆襲、10月じゃないけどなとか思いながら聞いてました。そして13曲目、届けパンチ、多分ここ、あ、9、10、11曲目が3パターンあるやつだったので、中ほどで、3曲ならのパターンだったんですけど、1曲クレイジーパーティーナイト挟んで、さらに届けパンチっていうね、13曲目だけ違いがあるみたいで、逆に言うとクレイジーパーティーナイトは絶対やりたいみたいな曲だったんですかね。そして14曲目、出囃子、ここで多分セットチェンジですね、転換が入っておりました。多分幕が降りて、その前でダンサーが踊ってたんじゃないかなと思います。あ、で多分8曲目ぐらいなのかな、8、9曲目あたりで第2形態に転換、セットチェンジしまして、そこの第2形態はピンクの、なんかエレガント、ちょっとピンクのモチーフでお城みたいな感じと、ピンクの像がいて、ダンサーさんが4人いたんですけど、多分女の子2人と男の子2人で、男の子2人は像の特殊メイク、ピンクの特殊メイクの仮面もかぶってて、どっちがどっちか分かんないけど、まあ、その出囃子の時とかかな、ダンスしてて、すごい細いのにしなやかで逆三角形ですごいなって見てたのが印象的でした。まあ出囃子は聞いてもらったら分かると思うんですけど、そんなに歌ってない曲で、ビートが効いている曲で、ダンサーが踊っておりまして、でその幕が下がってる間に後ろのセットね、チェンジになって、最後の第3形態が、まさかのここに来てメキシコをモチーフとしたセットになっておりました。第2形態のピンクのお城っぽいやつからは、なんか建物の雰囲気が変わってたような気はするんですけど、なんか左右にね、さっきのペンライトの話が出てきたと思うんですけど、今回ね、ペンライトが手の形をしたペンライトだったんですけど、まあ、それはなんかメキシコのね、手をディズニーでやるじゃないですか。メキシコの、なんだっけ、映画があると思うんですけど、多分私あんまりちゃんと見たことないのでわかんないんですけど、あんな雰囲気のメキシコの手だったりとかアクセサリーがモチーフになってて、昔ねキャリーそういうメキシコのモチーフにハマってた時があって、あ、まさかこのタイミングで見れるとはなっていうような感じでした。そして15曲目、かまいたち、この曲もね結構去年の秋ぐらいにめちゃくちゃ聴いてたので、あ、聴けてよかったなと思いました。そして16曲目、ファッションモンスター、ここも後半の3パターンのあるところでファッションモンスターが聴けました。そして17曲目、夏色フラワー、あんまり私耳なじみなかったんですけど、最新アルバムのキャンディーレーサーに入ってる曲だそうです。そして18曲目、ジャンピンナップ、この曲はですね、私はなんかミュージックビデオ、 YouTube かな、 YouTube かなんか TikTok かなんかですごいキャリーがジャンプしてるのを見てたイメージがあります。結構アルバム発表の最初の段階で出てきた曲なんじゃないかなと思います。あれ、原点回避がないぞ。あ、今セットリストのなんか間違いにっていうか、メイビーベイビーは歌ったのかな、原点回避は歌ってた気がする。あ、このノートに書いてなかっただけかな。原点回避ですね、メイビーベイビー歌った後に原点回避でした。そう、メイビーベイビーはあんまり聞いたことなくて、 Spotify で調べたらなんかジャケットがイラスト調で、割となんか2021年ぐらいの曲だったと思うんですけど、あんまり知らない曲でした。でもビートとか音の感じはすごく好きでした。そして原点回避があって、一旦終了となりました。原点回避はね、TikTok にキャリーが裏垢の方で振り付けをアップしてて、なんか前も話した気がするんだけど、それをね振りコピして動画投稿し ったんですけど、あんまり参加してる人もいなくて、キャリーがね、動画ごと消しちゃったっていう。幻のやつを私はコラボで撮ってるので唯一私のやつで見れるんじゃないかなと思います。多分探すのが大変かもしれないですけど、なんかそんなちょっと思い出の、そんな思い出でいいのかわかんないですけど、その仕事でね、パーフェクト姉さんがどうのこうのって言ってたのがあったと思うんですけど、まあ、それが多分他の人たちより早くタイトルは知ることができて、まあそのお仕事でかまいたちを聞きながら仕事をしてて、あ、新しいレーザー、違う、キャンディーレーサーっていうアルバムが出たから、あ、原点回避っていうのが出て盛り上げたいな、一緒にと思って踊ったんですけど、消えてしまったっていうすごい残念な思い出が残ってます。そしてアンコール、キラキラキラ、この曲はですね、まあ月によってアンコールが変えてるみたいなんですけど、まあ6月4日の大阪公演前日のね、奈良の前日の大阪公演からキラキラキラになってたみたいです。でも私キラキラキラ結構好きな曲だったんですごく嬉しかったし、まあ、奈良がね、柿の葉寿司っていうのをコラボしてたんですけど、まあ、それがキラキラキラとコラボだったから奈良はキラキラキラなのかなと思ったら、大阪は通天閣とコラボして、何の曲とコラボだったかわかんないんですけど、毎回変えてるのかと思ったら月替わりみたいでした。そして最後ちゃんちゃかちゃん、これはね、どっかのアルバムの最後に入ってて面白ーって思ったんですけどまさかツアーの最後で使われるとはっていう面白さと、なんか結構おちゃらけた感じの曲調なのでっていうのもあり、なんか最後にみんな賑やかな感じで終わるので、なんかわかんないですけど NHK のなんかみんなの歌とかのファミリーミュージカルみたいなあるじゃないですか、あんな感じをなんか感じました。そしてですね、多分出囃子の前か恋恋恋の前か、いやでも後半だった気がする、どこかしら、あ、アンコールの間ではないか、ないんですけど、多分ねどっかね幕間に出てきたパフォーマーの方がいて、福士ひとみさんっていう方だったんですけど、すっかり忘れていたんですけど、ねたまに TikTok で見ていたんですよ。ピアノだったりドラム、なんか簡易のドラム、なんていうの、バスドラ、スネア、ドラムセットの真ん中だけみたいな感じと、シンバルとかタンバリンとか、足にはタップダンスのタップシューズとか、この字型に囲われてる状態でぐるぐる回りながら演奏していくっていう人がねいたんですけど、まあ、その方の旦那さんが犬市さんっていう方で、TikTok の ID がINU1DOG1 っていうね ID なんですけど、妻の出演情報ですっていう内容で、このライブに行く前に、かなり前だったんですけど、キャリーのライブに出演することになりましたっていうので、見てて、あ、そういえばこの投稿見たわと思って、ライブ終わってからめちゃくちゃ探したんですけど、まあそれをねすっかり忘れてて、おお、なんかこのキャリーのライブでこの人も見れるなんて言って、そういえば言ってたなっていうので、ああ、なんか TikTok のこのちっちゃい画面で見てたの人が、目の前でキャリーのライブの幕間に出てるっていうね、そういうサプライズもありました。その福士ひとみさん本人のですね、インスタグラムも最近やってるみたいなんですけど、奈良の日は額のね、緑の部分のメイクが鹿メイクだったらしくて、インスタには上げてたので、ノートの方にも貼っております。そしてさっきちらっとお伝えした各地にねツアーで回ってるんですけど、ご当地企業さんと、コラボ企画でグッズを作ったり、パッケージのキャリーコラボみたいなのね、物販とか通販で T シャツだけとかは売ってるんじゃないかなと思うんですけど、奈良公園に関してはですね、柿の葉寿司本舗田中さんとコラボが決定、地元の名物柿の葉寿司とキラキラキラのアートワークをオマージュしデザインされました。ぜひチェックしてくださいっていうので、私柿の葉寿司食べたことなくて、で多分こういう機会でもないとなかなかね奈良もあんまり行かないし、多分行っても毎回ね奈良公園とかに行ってる気がするんで、久しぶりに行くと結構東大寺の建物がでかくて、あ、なんか久々に見たからなのかな、なのか崩れ落ちないかっていう恐怖も感じつつ、今回は行かなかったんですけれども、そういうことがありました。 そしてキャリーのツイッターの方にはですね、6月5日アップなんで、多分奈良の、公演の映像かなと思うんですけど、最後のアンコールの2曲目、ちゃんちゃかちゃんの様子が、ステージ袖で、スタッフが踊っている動画がアップされてたので、ノートに貼ってるんですけど、やらせかなって思うほど、みんなすごいノリノリで、お客さんよりノリノリなんじゃないかなっていう、まあ、すごいいいスタッフに囲まれているなっていうところでした。そして、キャリーのツイッターの方にね、さっき MC の話もあったんですけど、奈良公園に行ってきたよっていうので、鹿の写真と大仏の写真がアップされておりました。そして、6月4日の朝、午前9時48分。6月になったのでアンコールソングが変わるよ。何なんだろうね。クックックっていう風に言ってるんで、あ、月替わりなんだっていうのをこれで知りました。そしてね、最後にこのアンコールが終わってかな。エンドロールが流れてきたんですね。で、その直前ぐらいに、まあ、ダンサーさんの紹介とかしてたんですけど、最後わーって、まあ、お客さんが声を上げてるわけではないんですけど、まあ、後ろのかかってる曲と、まあ、キャリーの声が重なって、何て言ってるか分かんなかったんですけど、まあ、普通に拍手するじゃないですか。で、エンドロールを見ていたらですね、なんと P 君の名前が書いてあったんですよ。本当は別のダンサーさんが出てた、出演予定だったみたいなんですけど、なんか体調不良により代役でみたいな、マジで男の子どっちか P 君だったのかっていうのね、そこも最後、すごい印象的で、女子博覧会以来のキャリーと P 君の、共演を見れて、それもまた嬉しかったなというふうに思いました。なので結構ね、細かい驚きがたくさんあって、特にその最後の P 君とかね、すごい良かったです。私、そのキャリーのライブ行く前に、ちょっと前に、大阪で松田セバスチャン展っていうのをね、最初に、の方にも話した、キャリーのポンポンポンのミュージックビデオのアートディレクターをやっている松田セバスチャンっていう方がいらっしゃるんですけど、松田セバスチャン展の時に、まあ、P 君がモデルで来てたので、街中を歩くファッションショーみたいなので、P 君来てたので、まあ、話したりもしたんですけど、ああ、意外とみんな大阪とかすぐ来てんだなっていうふうに思いました。ピー君のね、インスタとかなんか上げてんのかなと思って、ストーリーとか投稿とかも見たんですけど、何にも上げてなくて、あ、本当に代役だとひっそり来てやってるんだなっていうふうに思いました。もしかしたら他の SNS とかにアップしてたのかもしれないんですけど、多分ね、ツイッターもやってるんですけど、私ツイッターはフォローしてなくて、TikTok はさすがに何も上げてないと思うんですけど、すごくひっそりと代役で来てて、いいもの見れたなと思いました。そして、あと参考にしたセットリストをノートの方にアップしております。6月4日の大阪セットリスト、引用元のページもメモしてるので、気になる方は見てみてください。5月20日の福島セットリスト、5月7日の東京のセットリスト、そして5月21日栃木のセットリスト、4月3日千葉のセットリスト、ちょっと日付までは分かんなかったんですけど、まあ、見たら分かるんですけど、神奈川、群馬、岡山、茨城が奈良とほぼ同じ、アンコール以外同じセットリストでした。っていう感じで、応募に3パターンあるらしく、アンコールだけ月替わりみたいなので、ぜひね、そういうのも企画してくれて楽しい、いろんな箇所に行ってる方は、その時々で同じだったり、違う曲だったりが楽しめるんじゃないでしょうか。そして以前ね、ご紹介していた、そのキャリーパミュパミュ10周年記念お気に入り10曲紹介っていうのをね、やっていたんですけど、ちょっと聞くプラットフォームによって若干番号が違うかもしれないんですけど、92回目かなでご紹介しております。ちなみにちょっとサクッとご紹介すると、1曲目ポンポンポン、2曲目ピンポンがなんない、3曲目ギリギリセーフ、4曲目フリソデーション、5曲目キラキラキラ、6曲目君の味方、7曲目君がいいねくれたら、8曲目かまいたち、9曲目原点回避、10曲目パーフェクトお姉さんということで、かなり、10曲中7曲ぐらいは、この1回の奈良公演で聴けたので、すごい良かったなと思いました。で、10曲中この8曲はツアーでやってたんですけど、フリーソデーションは他のね、公演でアンコール1曲目だったので、月替わりの曲だったのと、あとは君の味方と、君がいいねくれたら、は 君がいいねくれたらはツアーでそもそもやってなかったんですね。まあでも 8曲も聴けたら十分なんじゃないですかね。なのでこの10曲中で、ね、7曲も聴けて嬉しかったし、特にファーストアルバムに入っているアルバム曲のピンポンがなんないとかまさか聴けるとは思ってなかったんでね。え、キャリーこの前の92回をどこかで見てくれてたのかなって思うほど、嬉しかったですね。というわけで終わりか。この番組は毎週末1回更新で Apple Podcast、Amazon Music、Spotify、YouTube などで放送しております。説明欄のノートからテキストでもお楽しみいただけます。配信が遅れてイレギュラー更新となった場合はランダムで配信となっておりますのでよろしくお願いいたします。更新情報については Twitter でお知らせしておりますが、各アプリへの反映を確認してから、投稿しているので聞ける状態になってから Twitter でお知らせしております。最速で聞きたいという方は各アプリの番組をフォローしていただくと最速で通知が届きます。番組への感想やリクエストは各ポッドキャストアプリでのレビュー、YouTube のコメントや評価、Twitter のハッシュタグやアットマークゆるためちゃんへメッセージをお願いいたします。Twitter では番組の裏話や気になるイベント情報も投稿しています。Twitter のいいねやコメント、YouTube での高評価、チャンネル登録、ポッドキャストのフォローやレビュー、番組や各エピソードのシェア、ドネルでの寄付など、いろんな方法で番組ご参加、応援いただけると嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。ケリーでした。Don't waste your time.